はい、先ほども申し上げましたけれども、岡本美智恵さん、103歳で天に召されまして、この教会のご長寿記録だと思います。はい、松本敏子さんが101だったか102だったかな、小沢さんは100までいかなかったですね。私の祖母が101ですかね。まあ、皆さん女性の方ですけど、はい、ぜひこの記録を塗り替えていただきたいと思いますが、はい、岡本さん大変明るくてね、お元気な方でね、いつもその辺に小沢さんと並んでね座っておられましたけど、実は原爆で、ご主人とお子さんを亡くされて、そして戦後ですね、このやはり奥さんとお子さんを亡くされていた岡本さんという方と再婚なさったんです。で、教会に来られるようになったのは59年ですかね、1959年で、私が生まれる前の年ですけども、で、そのご主人である岡本さん、欄間の職人さんだったんですけども、この岡本さんも奥さんによって導かれてですね、でこの教会で洗礼を受けられて、95年に天に帰られました。うちの母と一緒にイスラエル旅行にも行ったりもして、はい、旅行の好きな方でね、よくあちらこちら行っておられましたけれども、晩年は被爆者ということもありまして、被爆者の方の入られる老人ホームに入っておられました。最後は朝北区の倉掛のぞみ園というところで過ごしておられましたが、コロナになる前、私たちが時々訪問いたしますと、今日は教会の日じゃって言っておられました。はい、今日は教会行かんのんかってですね、本当に教会に行くことを楽しみにしておられて、息子さんもいや教会行きたかっとったんですが連れて行かれんかったんですと言っておられてですね、それを一番なんか残念に思われてましたけども、もう今は毎日教会、24時間教会で、そしてまた懐かしい、この教会の、婦人部の皆さんと、積もる話をしておられるんじゃないかなと思いますね。あっちの方がどんどん増えてるんですね。こっちも増やさないと。はい、じゃあ窓閉めてください。さて今日はですね、この2年間続けてまいりましたルカ文書、ルカ福音書とそれから使徒言行録のシリーズの最後であります。使徒言行録はこの4月からのシリーズでしたので、ちょっと飛ばし気味で28章あるのにだいぶ飛ばしましたけども、それでもこのルカの冒頭のね、イエス様の誕生から始まって最後にパウロがローマに行き着くという、そこまでの壮大なストーリーで、ルカはこれを一つの書物として書いているわけですね。この全体の中にこう神様の働きを彼は見たわけでありまして、今日は最終的に少しまとめもさせていただきたいんですが、その前にですね、最後にパウロがローマに行き着くというところをまでちゃんとお話ししないと後でパウロに怒られますから、お話をしますけれども、これまで、最近お話ししていることですが、パウロは3回の宣教旅行の後エルサレムで捕らえられました。もちろんいわれのない罪で捕らえられたわけですけども、しかしその結果として、彼は、それまで決して語ることができなかったいわゆるこの、重要人物にですね、福音を伝えるチャンスが与えられるわけですね。2人のローマ総督、フェリクスとフェストゥスというですね、2人のローマ総督に福音を伝える。そしてまた当時のイスラエルの王でありましたアグリッパ2世、ヘロデ・アグリッパ2世ですけれども、にも福音を伝えるというですね、そういうチャンスが与えられたわけですね。 まあ、パウロは自分が捕らえられるであろうということを予感しておりましたけども、でもそのことを通して神様は何か新しいことをなさるはずだということもおそらく彼は感じていたんじゃないかと思いますね。本当にその通りのことが起こりまして、そしてさらにはローマに、彼は連れて行かれることになるわけです。でももうすでにこの時にはローマには教会があったと思われるんですね。まあ、この後お話しすると分かることですけれども、でもパウロはローマ行きを切望しておりました。でもまさかこの、まあ、囚人として、しかし、まあ、ある意味 VIP 待遇でですね、この船に乗って、ローマに連れて行かれるということになろうとは彼は思っていなかったと思いますけれども、ローマに護送されていくと。でこれは先週お話ししたことですけれども、しかしその航海は決して簡単なものではありませんでした。でパウロはこの航海で大きな損害が起こるだろうということを予告しておりました。ですが、まあ、船主や船長はその忠告を無視してですね、まあ、一刻も早く、目的地に着きたいということで船を出してしまって、そこで激しい嵐に遭うわけですね。でもその漂流14日目にパウロが立ち上がって、パンを裂いて、船上で、食事をとる、その姿はまるでこのイエス様の聖餐式の様子だのようだったと、あの十字架に疲れる前のイエス様のようなですね、そういう心境で、パウロは船を上でパンを裂いて、そして人々にそれを分け与えて人々を励まして、そして無事にですね、276人でしたかね、全員が無事に、丘に上がることができたわけですね。まあ、最初に登ったところはマルタ島というところで、このイタリア の靴の先っちょにある島ですけれども、まあ、そこでもとても不思議なことがあったということも書いてあります。そこでもパウロは、病を癒したりですね、蛇に噛まれてもどうもなかったとか、そういう不思議なこともあったんですけれども、まあいろいろあって、パウロはローマに到着をしていくわけです。でローマに入った時の話をまずさせていただきたいと思いますが、使徒言行録27章の16節から31節までをお読みしたいと思います。私たちがローマに入った時、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許された。3日の後パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきた時こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので釈放しようと思ったのです。しかしユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖でつながれているのです。少し飛ばして、そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとした時、パウロは一言次のように言った。聖書は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなた方は聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロがこのようなことを語ったところ、ユダヤ人たちは大いに論じ合いながら帰っていった。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。ここまでであります。 まあ、先ほどちょっと言いましたけれども、このパウロがローマに行ったその船のですね、道行きといいますか、まあ、おそらくこういう進路だったんじゃないかということですね。まあ、ここで嵐にあって、それでこの、まあ、こうずっと漂流してですね、最終的にはこのマルタ島というところに漂着して、それから、まあ、このシチリ島を通って最後はこのローマに到着したということなんですね。ここがまあ嵐にあったところですけれども、まあ大変な航海の末、無事にローマに到着いたしまして、そこでローマの信徒たちの歓迎を受けております。まあパウロが来るということをどこかから聞いて、ローマの教会の信徒たちがパウロを迎えに行ってるんですね。だからなんか囚人が護送されてるという感じではあんまりないですね。なんかこう、わざわざパウロのために船を仕立てて、送ってくださったという感じもします。そして今読みましたようにローマに着きましたけれども、彼は囚人待遇ではなくて自分のお金で借りた家に住んでですね、で、まあ、晩兵は一人ついていたけれども自分だけで住むことを許された。まあ、言ってみれば軟禁状態ですね。そして私たちって書いてあるのでルカも一緒にいます。で、おそらく他の信徒たちも人たち弟子たちも一緒にいて、そこで複数でこの住んでいたようですね。で、そこにパウロはローマユダヤ人を招きます。これは今までと同じようにパウロはまずどこの町に行ってもユダヤ人に福音を語るわけですね。で、ユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。ローマあるいはローマ近郊に住んでおりましたユダヤ人たちがローマのところにパウロのところにやってまいりまして、パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとした。まあ、地の果てローマまでやってきて、そこに住むユダヤ人たちが来てくれた。まあ、パウロにとってはね、本当にこの心躍るような瞬間だったと思います。ああ、神様がここまで導いてくださった、ここにいるユダヤ人たちにぜひ福音を伝えたい、信じてほしい、旧約聖書に書いてある通りなんだ、律法の書に書いてある、預言者の書に書いてある通りなんだ、ナザレのイエスことこそメシアなんだということをですね、まあとにかくもうパウロはあらん限りの言葉を尽くして説明したと思いますね。しかし残念なことに、これまでと同じような反応だったんです。ある者はパウロの言うことを受け入れた。しかし他の者は信じようとはしなかった。まあ、信じた人もいたとは思いますけれども、おそらく大勢はパウロの言葉を信じなかったんですね。それでパウロはがっかりして、でもやはりこれは旧約聖書に書いてある通りだと、イザヤの予言を引用してですね、これは神様はかつてから予言されていた通りのことであると、まあ、見るには目は開いているけれども見えない、耳で聞くことはない、心で理解しない、立ち返らない、残念なことだけれども、それはユダヤ人がそのように反応することは神様の計画だった。でもそこで終わらない。だからこそ福音が異邦人に向けられる。でもやっぱり順序としてはまずユダヤ人に語って、ユダヤ人が拒絶して、したのであれば、それはもう異邦人に伝えるしかないということで、神の救いは異邦人に向けられました、彼らこそこれに聞き従うのですと、そう言ってですね、パウロはその後なんと自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰かあれとなく歓迎し、全く自由に、これルカもですねかなり強調して書いてますね。ここは全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。何のためにローマに送られたんでしょうかね。裁判のために送られたんですよね。それなのになんとパウロは自分で借りた家に住んで2年間自由に何の妨げもなく福音を伝える続けることができたという、 本当にこれは不思議な光景だなと思いますけれどもね、まあ、ここでこの使徒言行録は終わっているわけですけれども、その後パウロがいつ亡くなったのかということは正確には分かっておりませんが、その後、まあ、数年以内にはどうもローマで殉教したのではないかと言われておりますね。まあ、でもパウロにしてみれば本望でしょうね。この福音を地の果てローマにまで伝えることができたということでありました。さて、まあ、ここでね一応終わるわけですけれども、この使徒言行録を振り返っておきたいと思いますが、この使徒言行録は今日の御言葉であります一章八節がとにかく鍵の言葉でありまして、これはイエス様が天にお帰りになるときに弟子たちに言われた言葉ですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃる。でこの時弟子たちはどんな状態であったかと、まあ、詳しくお話しする時間はありませんけれども、まあ、イエス様がおられなくなると、言ってもですね、この多分そんなにこう、まあ、イエス様は天に抱えられていくわけですけれども、いなくなっちゃったなみたいな感じ で、で私の証人となると言われてもね、それがどういうことか多分分からなかったでしょうし、またそれ以前に彼らはこのイエス様の弟子として、自分の身は大丈夫だろうかというようなことを考えていただろうし、あるものはまあこれからどうなるんだろうかということで不安におののいていたと思うんですね。まさか自分たちがこのイエス様の証人となって地の果てにまで行くなんて多分誰も思わなかったと思います。しかし確かに五旬祭の日、ペンテコステの日に聖霊が下ってですね、集まっていた120人ほどの人たちが自分の知らない言葉で神を賛美する。そしてその物音を聞きつけて集まってきたエルサレムの人たちにパウロが福音を伝える。そこからこうなんていうかね、舞台が全く180度変わっていくわけですね。弟子たちは大胆にイエス様はよみがえられたということを語り始めるわけです。しかし、まあ、あっという間にこのエルサレムにイエスを信じる人たち、この教会の群れが増えていったことによりまして迫害が起こるんですね。最初に迫害され亡くなったのはステファノでありましたけれども、そのことによって教会に対する迫害がひどくなった。でも迫害によってエルサレムの弟子たちがエルサレムを出ていかざるを得なくなるわけですね。だからこれも完全に、まあ、言ってみれば不可抗力なんです。イエス様を信じる人がエルサレムの中で増えたことによって反対勢力が迫害するようになったから、まあ、仕方なくエルサレムを出ていかなければならなくなった。よし行くぞって言ってですね、計画を立てて、私はどこどこ行きます、私はサマリア行きます、私はガザに行きますと言って出てったわけじゃありません。もうこのスタートの時から彼らの意思とは関係なく、まさに聖霊の意思によって弟子たちは証人とされ、そしてエルサレムから離れていくんですね。でエルサレムから離れておりましたあのパウロに、ペトロですね、最初にペトロに神様は異邦人のコルネリウス百人隊長のところに行って福音を語れとおっしゃる。ペトロはいやとんでもない、私は汚れたものを食べたことありません、私はユダヤ人ですからね、異邦人と交わるなんてとんでもありませんと言って拒絶するわけですけれども、でも幻を何度も見せられて嫌だなと思いながら行く。でもそうするとそこに待ってるわけですね、乾いた人たちが待ってる。そこでペトロがイエス様の話をすると、あの五旬祭と同じ聖霊がそこに下って、そこにいる人たちが同じようにですね、自分たちの知らない言葉で語り出すという大変不思議なことが起こる。でそれを見てペトロとパウロは間違えますけども、ペトロはよしこれだなと、ね、異邦人もイエス様を信じることができるんだということを確信するわけですね。でその後まあ、後半の主人公となりますパウロが、これ彼はもともと迫害者でしたね。 ステファノが石打ちで、まあ、リンチで殺される時にもその石を投げる人たちの上着の番をしていた。で、まあ、この前も読みましたけれども彼はそのことを覚えていたんですね。だ多分その光景はパウロの心に刻まれていたんだと思いますけれども、その迫害者であったパウロがダマスコに迫害に行く途中で、イエス様によって撃たれてですね、光を浴びて、まあ、悔い改めて宣教者に今度は180度変えられるわけですね。でそれだけではありませんで、今度はアンティオキア教会に聖霊が語られて、パウロとバルナバを宣教に使わしなさいということで、最初はパウロとバルナバが1回目の宣教旅行に行く。で2回目の時にパウロとバルナバが大喧嘩をいたしまして、マルコを連れていくか行かないかということで喧嘩してね、パウロはあんなの足手まといたら嫌だって言ってですね、でバルナバはいやいやいや、まあ、マルコはねこれから大物になるかもしれないからって言って喧嘩をして、パウロとバルナバは別の方向に行くわけですね。でパウロはプリプリしながら、プリプリしてたかどうか分かりませんが、小アジアをどんどんどんどん西に行くわけですけれども、行こうと思ったところが聖霊によって何度も拒まれる。そっち行っちゃダメ、あっち行っちゃダメってですね、で最終的にずっとこの、まあ、小アジアの今のトルコですけれども、一番西の端まで行ってしまう、トロアスまで行って、そこで海を渡って助けてくださいというマケドニア人の幻を見て、パウロはおこのためだったかと思って、全然計画になかったんですけれども海を渡ってマケドニア行く、さらにはギリシャに行ってですね福音を伝えていく。それが2回目の宣教旅行。で3回目にまた同じところをこう回って帰っていくときに、もうこれで自分の宣教旅行終わりになる、エルサレムで捕まるかもしれない、でもそこできっと神様は何かなさってくださるはずだということで、帰ってきてエルサレムで捕まって、さっきお話ししたように、ローマにまで行くわけです。ローマまさに地の果てですから。で皆さんこれわずかね30年、いやもっと短いと思います。パウロが宣教旅行、まあ、ペンテコステのあの時からパウロがローマに行った時までの期間ということで考えると大体30年ぐらいと思われるんですね。30年ですよ、30年。若い人にしてみたら30年ってすごい長いと思います。私にしてみたら30年ぐらい、本当昨日のようですね。1990年の話とか聞かされてもですね、全然昔の感じしないでしょ、ね、もう30年あっという間ですね。でもその30年の間にあのどうしようもなかった弟子たちをイエス様は用いられてね、まさに聖霊によって導かれて、イエス・キリストを信じるその信仰が、福音が地の果てにまで届くわけです。イエス様のこの予言が成就したんですね。ルカは途中からパウロの同行者となっていくわけですけれども、彼はその、まあ、途中からではあったけれども、これまでのことを一生懸命調べて、イエス様の誕生から振り返って福音書と使徒言行録を書いた、まあ、驚きを持って書いてるわけです。すごいことだと。わずかこの30年ほどの間にイエス・キリストはよみがえったという、この言ってみれば全く口頭向けの話ですよ。死者がよみがえった、何の証拠もないですよ。映像証拠も物的証拠も何もない。ただ信じた人はイエスがよみがえったということを確信している。そして行く先で印が行われ、不思議が起こる。よみがえられたイエス様がいるということを確信させるような出来事が次々に起こっていってですね。でもまあ繰り返すようですけれども、これは彼らが、弟子たちが、パウロが、ルカが、あるいは他の弟子たちが計画して、まあ、一部ね行こうかなと思って行ったことありますけども、でもその時その時に聖霊が働かれてこの道が開かれていくんですね。そして最後の最後はローマ兵に守られてパウロはローマまで行って2年間自由に福音を語ることができた。まさにこれは奇跡なわけです。たった30年。で私はこの使徒言行録を読んでいる中でですね、不思議な共通点に気づいたんです。 実はイエス様とパウロはすごく似てるんです。僕は今回このシリーズで聖書を勉強する中で初めて気づいたことなんですけれども、イエス様はもちろんユダヤ人としてお生まれになりました。そして最初ガリラヤで、異邦人の地といわれるガリラヤで宣教し、そしてエルサレムに向かわれて、そこで、ファリサイ派の反対はもう最初からありましたけれども、ファリサイ派に反対され、罪なき捕縛ですね、何の罪もないのに捕まえられて、そして裁判に遭いました。でそこではまず最高法院で裁判され、それからピラトに裁判され、それからヘロデのとこ行って、もう一回ピラトのとこ戻ってきます。で十字架につけられてるんですね。でパウロはどうかというとですね、パウロはもちろんユダヤ人です。部族は違いますけどね。パウロはまず外国に宣教して、まず3回の宣教旅行、そして、それからエルサレムに帰ってくるんですね。でそこで、ユダヤ人の反対は至るところでありました。イエス様がファリサイ派に反対されたように、パウロもユダヤ人に反対されました。でパウロも罪なき捕縛ですよね。罪がないのに、あらぬ噂でですね、パウロはユダヤ人たちに律法を守らなくていいと教えているという全く嘘の情報で、捕まえられるわけですね。そのことでこう、騒動が起こりそうになったことによって捕まえられる。で捕まえられてから裁判に遭うんですけど、これがねびっくりするぐらい酷似してるんですよ。最初はやっぱり最高法院なんです。で最高法院で裁判にあり、それからローマ総督フェリクスのところに行きます。カイサリアのね。それからフェストスという、これもローマ総督です。それからアグリッパ王とい やっぱヘロデとヘロデアグリッパなんですけども、ヘロデの孫になるのかな、息子になるのかちょっと分かりませんけど、親戚なんですが、で同じようにね、この何度も裁判にあってるんですね。でイエス様の方はもちろんこの裁判によってイエス様の無実が証明されていくわけですけれども、パウロの場合はこの裁判の結果としてローマに送られるんです。最終的に彼はローマに連れて行かれ、ローマに幽閉されて、ローマで福音を伝えるんですね。もしかしたらルカはですね、このイエス様の生涯とパウロの生涯を何かこうダブらせて語ったんじゃないかなって今回初めて思いました。でそれはどういう意図があったかというと、イエス様に従うということはイエス様と同じように生きていくんだよということを語っているような気がするんです。パウロはこれを計画したわけじゃありません。だけれどもイエス様にただただ従ったことによってイエス様と同じ道行きをしていくわけですね。でちょっと順序は違いますけども、先週お話をした戦場の生産式ありますよね。これ順序でいくとローマ幽閉の前なんですけど、イエス様の場合の生産式は裁判の前ですけどね。でもやはりこの生産式が行われてるんですね。ここにも何かこう共通点があって本当に不思議だなと思います。これはもう完全に私の聖書研究ですけども面白いなと思いました。さあ、今回ですね、福音の力ということでこの2年間ねお話をしてきたわけですけれども、福音の力とは何かということですが、まず第一にそれは人を作り変える力であるということですね。愚かで無力であった弟子たちをイエス様は作り変えて、そもそもから考えたらただの漁師たちであったり、あるいは徴税人であったり、あるいは過激派であったりした、もう彼らはイエス様と会うことによって作り変えられ、さらに聖霊を受けて作り変えられてイエス様の証人になっていくわけですね。ガリラヤ湖のほとりでイエス様に声をかけられた時に、人間を取る漁師にしてやろうと言われたあのイエス様の言葉がペテロの身に成就していくわけですね。そしてもちろん迫害者であったパウロは大宣教者に作り変えられていくわけです。これはまさに福音の力なんですね。人を作り変えていく力、それから心の壁を壊す力、 これは使徒言行録の中でたびたび語られたことですけれども、そもそもユダヤ人たちは自分たちだけが救われるその資格があると思っていました。自分たちだけが選ばれて自分たちだけが救われるなと思っていた。おそらく弟子たちもそうだったんですね。ペトロもそうだったし、異邦人なんて言い方は、まあ、差別的な言い方ですから、異邦人が、救われるなんて、神の民となるなんてとんでもない。でもその彼らの心の壁が壊されていくわけですね。聖霊の働きによって壊されていく。そして律法によるんじゃなくて信仰によって救われるんだという、これはユダヤ人にとっては本当に信じられない出来事でありますが、でもその思考の転換というかね、この彼らの心の壁が壊されていった。でパウロの手紙はローマ書においてもガラテヤ書においても、もうこのことだけ書いてあるんですよ。それなぜかというと、彼自身がそのことに驚いているわけです。律法によって救われないんだ、いや信仰によって救われるんだと。で聖書を振り返ってみたらそうだったと。信仰によって救われるっていう、このまあ心の壁というか、まあ頭の入れ替えというかですね、パラダイムシフトというか、それが福音によって起こってるわけですね。人間にとってこの自分の考えとか、自分のこう信念を変えていくっていうのは多分一番難しいことですよね。こうだと思ったことを変えていくっていうのは本当に難しいことです。でも福音はそれをするんですね。それをし続けるんです。そして3番目に世界を変えるわけです。まさしくこのイエス様の誕生からパウロがローマに行ったその60年ぐらいの間、半世紀ですから、私が生まれて今日の間で世界が変わるわけですね。私が生まれて今日まであんまり世界変わってないんですけど、でもイエス様が生まれになって、このパウロがローマに行くまでの間に本当に世界が変わって、おそらく数十万人以上の人が福音を信じる人になったと思われています。そしてさらに彼らが亡くなった後も福音はどんどんと広がっていって、まあ、ご存知のようにローマ帝国ではキリスト教が、教会がもうあまりにも力をつけすぎてしまって多くなったがために、ローマ帝国はこれを迫害するわけですね。本当に恐ろしい、おぞましい迫害が執拗に行われました。しかしそれでも教会は、イエスを信じる人たちはめげることなく、むしろその迫害を乗り越えて最終的に313年ですね、コンスタンチヌス帝によって教会は公認されるわけですね。だ福音の力というのは人を変え、人の考えや心を変え、そして世界を変えていく。それは決して時間の問題じゃないということですね。私は何が言いたいかというと、まあ、今この国はいろいろ、この国だけではありません。今コロナの問題もあって世界は困難な状況にありますけれども、それ以上に困難なのはこの教会の状況ですね。日本の教会は本当に困難な状況にあります。どんどん教会に来る人たちが減っていってですね、そして牧師も信徒も高齢化して、このまま行くと教会はなくなってしまうかもしれないというような、そういう声すらある。でも私は決してそうは思わない。なぜならば、私たちが手に握っているのは福音だからなんですね。なぜ福音に力があるか、それは死に打ち勝つ復活の力なんですよ。だ死にそうになった時に出てくる力だ。一回死にそうになった方がいいですよ、もうなんかだらだらとね、こう生き延びるんじゃなくて、もう最後のクリスチャン一人ぐらいになってから、まあそうはならんとも思いますが、そこからこの一気に盛り返すような、まあそれはあんまりいい未来じゃないかもしれませんが、でもね、福音がある限りそこに命があるんです。福音がある限り 人は変えられていくんです。福音がある限り世界は変えられていくんです。私たち一人一人もそうなんです。年齢とか性別とか職業とか状況とかそんなものは一切関係ありません。あなたが福音を握りしめておられるのであればあなたは変えられるんです。福音を握って出ていくなら世界のどこにでも行くことができるんです。福音が生きているんです。私たちが生きているんじゃないんですね。まさにイエス様おっしゃいました。種なんです。種なんです。これは一粒の種が地に落ちて死ねばその種は多くの実を結ぶんです。まさに死からよみがえる力ですね。これが福音の力。このルカ文書、使徒ルカと使徒を私たちは、長い時間かけて読んできたので、なかなかこうね振り返って思い出すのは難しいかもしれませんけれども、ぜひまた読み返していただいて、この間に起こったことがどれだけすごいことであったか、そしてそこには福音の力が描かれているんだ、その福音を私たちは今も握っているんだということをですね、福音の力が、いや命があなたの中に宿ってるんです。これは何者にも代え難い力であります。では今日はですね、最後にこのマリコさんが作ってくれたね、この福音の力という大変素晴らしい賛美を皆さんで歌って、終わりたいと思います、ね、あれがないな、ストラップがなかった。まあいいや、よいしょ。なりますか。あ、なりました。私を変える力、あなたを変える力、世界を変える力、それは福音の力、それは福音の力。 天皇お父様、私たちに福音を与えてくださってありがとうございます。あなたは御子をこの世に送り、私たちの罪の贖いとなされたばかりか、御子を死からよみがえらせ、復活の力を示してくださいました。そればかりではなく、その力を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。私たちは復活します。決して死のままで終わりません。決してくじけたままでは終わりません。決して落ち込んだままではおりません。私たちには福音の力があります。復活の力があります。よみがえりの力があります。この福音をまず私たちが体験し、弟子たちがそうであったように、あのパウロがそうであったように作り変えられていくことができるように、聖霊が注がれるときにそこに起こることは予想外のことです。何が起こるかは分かりませんが、あなたの御手にお委ねいたします。どうぞ私たちを作り変えて、あなたのご計画に用いてください。あなたの栄光のために用いてください。この短い地上の生涯がパウロのようではないかもしれない、ルカのようではないかもしれない、しかし一人のイエスの弟子として復活の命を歩むものとならせてくださるように、心から願いつつ、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さん、ご起立をお願いいたします。
姿と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ子稲川区は、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに人を愛する方々と共に豊かにとこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。下に掲示してあります張恵さんの絵ですけれども、今日まで掲示させていただきます。で、希望者が複数おられる場合はですね、厳正に抽選をいたしまして、来週皆様方に希望された方にですね、来週以降お渡ししたいと思います。